重篤な病気に苦しむプロ野球選手が引退試合で放った奇跡のバックホーム、そしてその背景となるストーリーが今映画として再現され、全国に大きな感動を呼んでいます。彼は引退後も仲間や多くの方々から愛されます。そして自ら病と戦う模様を講演や著述で発信し、多くの人々の勇気を鼓舞してきました。その後も家族や仲間と共に病との壮絶な戦いを繰り広げますが、2023年7月、28歳の若さでこの世を去ります。阪神タイガースの横田慎太郎さん。今回、横田さんの半生を映画としてプロデュースした監督と、横田さんを演じた若き俳優をゲストとしてお迎えします。皆さん、ご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は、今、仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し、生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。今回のゲストは、演出家の秋山淳さん、そして俳優の松谷隆也さんです。お二人とも今日はありがとうございます。どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、お二人のプロフィールをご紹介します。まず秋山淳さん、神戸市のご出身です。大学卒業後、テレビ朝日に入社されます。テレビディレクターとして数多くの番組作りに携わってこられました。今回、阪神タイガースの横田慎太郎選手の人生を描いた映画、栄光のバックホームのプロデューサー、そして監督として尽力されました。そして松谷隆也さんは、元読売ジャイアンツの松谷隆二郎投手の息子として生を受け、子供の頃から野球に打ち込み、高校時代は大谷選手や北条選手と対戦経験もあります。その後、故障が原因で野球を断念。運送会社などでアルバイトをしながら俳優を目指してこられました。今回話題の映画、栄光のバックホームの主演として、横田慎太郎さん役を務められます。改めて、本当にお二人に来ていただいて、今日はちょっといろんなお話をお伺いできるのを楽しみにしていたんですけども、すいません。まず私この栄光のバックホームを見させていただきました。本当に、これが実話なんだということを、もう、まず驚かされる場面がたくさんあったっていうことと、どれだけ横田さんが、生きている中で全力投球してきたことが、様々な方に影響を及ぼしてきたんだろうっていうことを本当にものすごく感じたんですけども、そもそも秋山監督にお伺いしたいんですけども、はい、監督の発案だったんですかね、この映画の作りは。
横田慎太郎さんのお父さんが横田正史さん、はい、プロ野球の選手、はい、ロッテで選手だったんですけれども、はい、僕がテレビ朝日の新入社員の頃、スポーツにいたんですね。それでお父さんの取材をしたり、はい、一緒にご飯行ったりして、
あ、そうだったんです
か。そういう関係があったんですけれども、その息子さんが鹿児島実業でものすごい、はい、もうスラッガーでいい選手で、で阪神タイガースにドラフト2位で入るっていう、すごいな、ずっと注目してたんです、
はい、
それがある時急にちょっといなくなるというか、はい、みんなの前から姿を消して、でその時に病気だったっていうことが分かって、
はい、
でその後頑張ってリハビリして、もう一回グラウンドに立とうってやられたけれども、結局なかなか目が治らず、
はい、
で最後引退試合で奇跡のバックホームっていうのがあるんですけども、そのシーン僕も中継を見てたんですよ、
はい、
ですっごいな、すごい本当神様いるなと思いまして、
はい、
それがたまたまですね、幻冬舎さんの方から、はい、奇跡のバックホームっていう書籍が出るっていうのを、
はい、
7号号っていう SNS で、健常社長が言ってると、はい、言ってるのを見まして、すぐ健常社長のところに電話して行って、
はい、
この奇跡のバックホームは、 映像化したいっていうのを健二郎社長がずっと考えられてるっていうのを、
そうなんです、
その中でなんとか僕に撮らせていただけませんかっていうのを言ったんです。
はい、
どうしてもやっぱり横田慎太郎さんっていうすごい男がいたっていうことを伝えたくて、
はい、
まあ、でもその時横田さんご健在だったんですよ。で、はい、ずっとあの、まあ、一緒に今いる松谷貴也と一緒にあの取材をしてまして、ちょうどコロナ禍だったんでリモートだったんですけど、
はい、
で取材をずっと続けていく中で横田さんのことをずっと知って、で本にしてっていう作業をずっと繰り返して、で本がようやくできたっていう時にホスピスに入られたっていうことがあり、はい、あの聞きまして、でその後本当はあっという間だったんですけど亡くなられてしまって、だからあの本当横田さんがと約束したんですね、映画で必ずスクリーンにかけると、
はい、
だからで横田さんも楽しみにしてるっていうずっとおっしゃってたので、はい、まあ元気なうちにスクリーンにかけられなかったことは非常に本当悔いが残るんですが、こうやってただあの高谷がすごい命かけて、はい、人生かけて挑んでくれたので、きっとあのどこかで見ててくれるんじゃないかなとは思ってます。
はい、いやそれだけたくさんの方の思いが注がれた作品だっていうことを本当に今感じたんですけれども、あの松谷貴也さんは、横田慎太郎さんを演じられるわけなんですけども、まあ、リモート取材をされて月に何回か取材があったってことですね。
そうですね、あの1回か2回は本当にリモートで鹿児島の方に横田さんが帰られていたので、はい、リモートで月に1回とか2回とかを本当半年以上もっとやったかな。
ああそうなんですね。
すごく協力してくださって、
はい、
いろんなことを教えてくださって、それがあのこの映画にもあの反映されてるんですけど、
はい、ということですね。役作りはじゃあそのリモート取材をしながら自分の中でなんかこう落とし込んでいったという感じなんですかね。
そうですね、結構その一番最初に話いただいたのが4年前ぐらい で、 でそれこそ慎太郎さんもまだ2回目の闘病を終えて講演会とかいろいろやられてる、すごいお元気な時だったので、
はい、
一緒にその脚本作りとかそういうのとかやってたんですけど、まあ、その言われ秋山監督お話いただいてから最初はそのバットとか買って、はい、その僕も10年野球やってたんですけど、
はい、
肩壊してやめて10年ぐらい離れてたので、
はい、
まずは本当に素振りとかシャドーピッチングとか、そういうところから始めてっていう形ですね。
そうだったんですね。その横田慎太郎さんはその私は、テレビの番組で特集と、あとこの今回映画の栄光のバックホームのスクリーンのあの中でしか私は見ていないんですけども、お二人が感じてる横田慎太郎さん、今回の主人公になってますけど、あのどんな方に思ってますかね、松谷さんは。
そうですね、慎太郎さんは本当にめちゃくちゃ真面目な方なんですけど、あのまっすぐな人なんですけど、
はい、
ちょっとだけなんか抜けてる部分とか、
そうなんですね、
天然な部分みたいなのもあって、そういうところがやっぱり愛されてる理由というか、
みんなに
本当に、はい、なんかめちゃくちゃ真面目なんですけど、
はい、
たまになんか変な感じみたいな感じが、はい、
そうなんですね。そこをいじられたり突っ込まれたりみたいな。
そうですね、本当にいろんな人に可愛がってもらってる人だなっていうふうに、そう僕も初めてお会いした時に感じましたし、はい、
ああそうなんですね、はい、秋山さんはどうですかね、どんな方に思ってますかね。
もう本当に野球に対しての思いがまっすぐなんですよね。またあの病の後も、
はい、
決してあの諦めることなくというか、はい、もうずっとあの勇気を持って立ち向かう、
はい、
いやすごい男だと思いますね。
そうですね、今回の映画栄光のバックホームなんですけれども、 まあ、今ご覧になっている方もいらっしゃるでしょうし、これから見られる方にとってお二人から何かメッセージはありますかね。ぜひお聞かせいただけますかね。
この慎太郎さんの、
はい、
この栄光のバックホームっていう映画をぜひ本当に劇場で見てもらって、
はい、
いろんな人と共有するというかしてもらいつつ、本当に慎太郎さんのこれまで生きた証だったり、人生に真摯に取り組んできた姿勢だったり、
はい、
諦めない強さだったり、そういうことを本当に感じていただいて、皆さんのその一日一日が今より少しでも良くなるようにというか、そんな作品になっていると思うので、ぜひ本当に見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。崎山監督からお願いできますかね。
はい、全ての横田慎太郎に捧ぐという言葉があるんですけれども、この健二社長が考えたコピー、このが全てだと思うんですね。毎日辛いなって思ったり、今日しんどいなとか、なんでうまくいかないんだろうとか、自分はなんかついてないなとか思うとき、横田慎太郎さんのことを思い出して、
はい、
この映画をもし見ていただいたら、よし今日一日なんか頑張るぞとか、
はい、
なんかいいことあるじゃんって前向きになれると信じてるんです。全ての横田慎太郎っていう言葉は、きっとそれは見てくださった皆さんのことだし、もう全てのこの映画に携わった方、見てくださった方、これから見てくださる方、
はい、
みんなが横田慎太郎さんだと思うので、きっとそれを慎太郎さんも見ててくださると思ってます。
はい、ありがとうございます。でちょっと最後になるんですけど、この番組は大きな試練を乗り越えてきた方々から勇気の言葉をいただいて、今同じような悩みに直面する方々に寄り添っていきたいという趣旨の番組なんですけども、差し支えなければなんですけど、お二人の人生についてちょっとお伺いしたくて、秋山さん、松谷さんのこれまで過ごしてきた中で一番辛かったな、一番嬉しかったっていう、この2つのお話があればぜひお聞かせいただけますかね。まず松谷さん、ありますか？
そうですね、僕は一番辛かった時期っていうのは、小学校からずっと野球やっていて、
はい、
大学の半年ぐらいでカッターを壊して、
はい、
その野球をやめる決断をしたタイミングがありまして、
はい、
本当に子供の頃からずっとプロ野球選手になりたくて、
うん、
10年ぐらいやってきたものを諦めなきゃいけないっていう、そのタイミングは自分的には辛かったですし、その目標だったり夢がなくなってしまったその瞬間っていうのは、まあ辛かったですね。はい、で嬉しかったことは今ですかね。こうやってたくさんの人に慎太郎さんのことを知っていただけることもそうですし、みんなで一緒に頑張ってきたことが、まあ、いろんな人に見てもらえるっていうのはすごい嬉しいことですし、もっと頑張んないといけないなっていうふうに思います。
ありがとうございます。今っていう言葉を本当にいただきました。ありがとうございます。秋山監督、お願いできますかね。
僕がね、一番辛かったのはですね、この栄光のバックホームって映画は、
はい、
本当皆さんの本当愛情っていうのをいっぱい受けて撮影させていただいて、撮影終わった1ヶ月経たないうちに、実は手足が動かなくなったんです僕。それが脊柱管狭窄っていう、昔ちょっと、まあ、交通事故にあった後遺症とかだったんですけど、はい、全く手と足が動かなくなっちゃって、 という時にいろんな方のご縁をいただいて首の手術をしたんですけど、
そうだったんですね。
その手術がうまくいきまして、はい、で今手と足がほっと動くようになって、ちゃんとできるんだろうかっていう不安があって、毎日、
はい、
やっぱりこうやっていっぱいの方に見ていただいて感想をもらうじゃないですか、
はい、
感想をいただくのが一番嬉しくて、このバックホームを見てくださった方の感想って、はい、みんな優しいんですよ。やっぱり横田慎太郎さんっていうすごい男がいたから、はい、彼の人生っていうのでみんなちょっと優しい気持ちになって、
はい、
きっと辛いことがあっても前向きになってっていう、そういう映画に自分がこうやって関われたこと、
はい、
それがまあ一番今幸せですね。
ありがとうございます。いやもう本当にこのお二人にとってこの作品が人生の中でものすごくかけがえのないものになっているっていうことを本当に感じることができました。本当にありがとうございます。最後にこの番組で、皆さんにお聞きしているんですけども、今いろいろなことで悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。そんな皆さんに、お二人から何かメッセージをいただけるとありがたいんですけども、松谷さんお願いできますかね。
はい、そうですね、慎太郎さんのサイン色紙に日々成長っていう言葉が書かれてまして、
はい、
やっぱりうまくいかないですけど、その日々成長したいって思ってるっていう、その自分の中の一本何かあればきつくてもなんか耐えられるというか、少しずつ本当に成長していけると思うので、本当に今苦しんでる人には大丈夫だよっていう風に伝えたいですね。
ありがとうございます。秋山監督お願いできますかね。
はい、僕頑張れっていう言葉がすごい嫌いなんですよ、
うん、
頑張れって言っていや頑張ってるよってみんな思うでしょう。
はい、
それが人に見えてるか見えてないかってそんなのどうでもいいんで、
はい、
自分で頑張らなくていいから、なんかいいんですよ、人になんて思われても、
はい、
ただ今日っていう一日は本当今日しかないので、
はい、
その一日自分で何かいい一日だったなっていう日は絶対来るから、それを本当絶対来る、これは約束します、絶対来るから、
はい、
あと必ず誰か縁があって助けてくれる人が周りにいっぱいいて、
はい、
頑張んなくていいから今日一日を僕も行きますんで行きましょう。
ありがとうございます。本当にお二人から力強くて勇気の言葉をもうたくさんたくさん本当にいただきました。本当にありがとうございます。そして今公開されております秋山純監督が、監督を務められた、そして松谷貴也さんが主人公、横田慎太郎さんを演じられております映画栄光のバックホーム、公開されております。ぜひ皆さんご覧になってください。ということで、今回のゲストは演出家そして監督の秋山純さん、俳優の松谷貴也さんでした。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回は演出家の秋山純さん、俳優の松谷貴也さんのお二人にご出演いただきました。皆さんいかがだったでしょうか。この栄光のバックホームという映画、お二人にとってももう宝物以上の存在で、この映画があったからこそこれからもきっとお二人の人生がものすごく彩り豊かになっていくんじゃないかなと思った、本当に特別な作品になったんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんも栄光のバックホームご覧になってください。そしてですね、 皆さんからメッセージをいただきました。いつもラジオを聞いていただいて本当にありがとうございます。福岡県田川市の58歳男性の方からです。心を穏やかにするために関根さんのお話を興味深く拝聴しました。より詳しく知りたいと思いプレゼント希望します。いや、関根さんのお話は本当に私もちょっとびっくりしたことたくさんあって、呼吸で本当に人って、まあ、体の仕組みっていうんですかね、今過ごしている自分の体もきっと変わっていくんだろうなと思うと、マインドフルネスのことを私ももっともっと学びたいなと思いましたね。まあ、まず吐くことを大事にしようってことは一つ勉強になりましたね。もうしっかり深呼吸するっていうことをぜひ皆さんも心がけてみてください。そして福岡県北九州市の48歳女性の方から、とても素敵な文字でハガキでいただいております。愛さん、スタッフの皆さん、おはようございます。明日への扉の放送は私の心の栄養剤です。そして心も落ち着きます。パソコンやスマホの所有を前提にしたサービスが多い中、明日への扉はハガキの参加が可能なのでとても嬉しく思います。私はガラケーを使用しているので、携帯会社より機種変更とのことで広告が入っていますが、ガラケーを続けたいと思っています。メールと通話と写真で十分です。スマホは便利だと思いますが、様々なサービスが利用できなくても今のところガラケーで十分です。愛さん、スタッフの皆さん、これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。いやー、ありがとうございます。もうめちゃめちゃ心に染みます。響きました。そしていいですね。このこだわり。ガラケーってもう、私もそうなんですけど、MD ウォークマンが去って、もう何年に経ちますけど、でも本当壊れるまで使い倒して、なんかこう、自分が愛してきたものをやっぱり使い続けるっていいですよね。あとガラケーの方が本当にシンプルで余計なものがない、十分そのサービスがなくても確かに十分ですよね。いや、ありがとうございます。ぜひこれからも明日の扉聞いてください。そしてラジオネーム甘えび王子さんからいただきました。マインドフルネスは初めて聞きました。めっちゃ勉強になりました。私のストレス解消法は毎朝のラジオ体操とゆっくりの深呼吸、それと日々の生活をできるだけ丁寧にすることです。という神奈川県伊勢原市の方からいただきました。じゃあまさにマインドフルネスをもう実行されてるのかもしれないですね。でもすごいですね。毎朝やられてるんですもんね。ラジオ体操とゆっくりの深呼吸。やっぱ大事なんですね。確かに。それだけでもう何分かするだけでめちゃめちゃ今日一日ちょっと頑張って丁寧に過ごそうっていう気持ちになりそうですね。いやー、ありがとうございます。皆さん、メールありがとうございました。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方にはクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005、 ラジオ関西明日への扉命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp。 また番組 X からも投稿できます。明日への扉命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 YouTube、ポッドキャストでは 過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さんごきげんよう。お相手は川島愛でした。